長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学。
こんにちは、長峰彩です。この番組では皆さんからの相談に回答しながら、愛する女性のヒーローに変化成長するための本質的なアドバイスをします。復縁恋愛の具体的なノウハウを知りたい人は、プロフィール欄の LINE から無料でプレゼントしているので受け取ってください。個別無料相談も遠慮なく LINE を送ってくださいね。で、今日はコーチングと気候の専門家斉藤さんと一緒に回答していきたいと思います。それではですね、斉藤さんをお呼びしたのはですね、やはり魅力的な男に成長したいっていう男性が多いので、そういった意味でコーチングとか気候をやられているってことで、より皆さんにね、貢献できるかなと思ってお力を借りているっていう感じなんですが、ちょっと一言自己紹介お願いしてもいいですか？
はい。ですね、今言っていただいた通り、コーチングと気候をですね、やってる斉藤と申します。ですね、僕のそのコーチングの師匠がですね、自己啓発で結構知ってる方もいるかなと思うんですけど、トマベチヒデトという方でしてですね、最初はその人から気候の方から習ってたんですけれども、
はい、
能力開発とか興味があって気候を習ってたんですけど、同じ能力開発やってるって、その師匠がコーチングもやってるんで、コーチングのその資格とかもですね、取ったりして、今はプロのコーチと気候士として活動しているという感じです。はい。
なんか友別さんって本当ね、自己啓発界隈では有名な方だし、そういう人を、ね、支持して、
はい、
なんか今の能力開発みたいなので、なんか本当に相談者さんの内面をガシガシね磨いちゃってほしいなって。
はい、もしお役に立てればということで、はい、
はい、
お願いします。
いや、もうバカバカ開花していくんじゃないかということで、
はい、
じゃあ今日もですね、早速前回に引き続きなんですけど、ちょっとですね、今日は男のチンポ問題をですね、テーマにひろゆきさんの相談に回答しながらですね、考えていきたいと思います。じゃあちょっとまず相談文読みますね。はい、ひろゆきさん29歳からのご相談で、元カノ28歳とは高校が一緒で、12年ぶりにインスタでつながり付き合うことができました。しかし付き合って2ヶ月半で、好きになれると思って付き合ってみたけど好きになれなかったから友達に戻ろうというふうに振られてしまいました。付き合った時が彼女の恋愛感情がピークで、そこからどんどん冷めていったことは感じていました。主な別れの原因は3つです。1つ目は、私は彼女に依存してしまい、嫌われたくない気持ちや独占欲が自分の中で強くなってしまって、すべて彼女に合わせてしまったこと。2つ目は、自分の恋愛経験の浅さからデートに行く場所をすべて彼女が行きたいところにして、リードしてあげることができなかったこと。3つ目は、彼女のことを理解しようと思わなかったことです。今思うと、自分が強いた優しさは、自分が嫌われないようにするための自分の都合の良い優しさばかりでした。元カノと復縁できなくても、未来の彼女を幸せにできるようないい男になりたいです。どうすればいいですかっていうのがご相談なんですけど。うん、
前回の、内容では、自分の価値を恋愛だけではなくて、広い面でバランス取りつつ上げていきましょうっていうような、割とちゃんとコーチングっぽい真面目なアドバイスというかですね、内容だったんですけど、今回はちょっとチンポの話もしながらですね、やっていきたいなと。やっぱり異性と付き合った時に、その自分の自然体とかあり方が崩れて、その態度が変わっちゃうって、これって結構男の人だとよくあることだと思うんですね、実は。で、なんかその原因がなんか気が弱いとか、なんかそういうのではなくって、なんか実はそのチンポに振り回されてるんじゃないかっていうのが僕の仮説なんですね。 そうそう、
進歩に振り回される男心ですね。
ねえ、なんかやっぱりこう男からすると女性ってこうすごいこう魅力的な存在で、
うん、
で、なんかその強い魅力って何でもそうだと思うんですけど、自分の在り方を曲げちゃうことが多いんですよね。
うんうんうんうん、
なんか例えばこう仮想通貨でめっちゃ儲かるみたいな話とか聞いて、なんか友達とかからおすすめとかされたりすると、はい、怪しいなと思いつつもなんかこうお金入れちゃったりとか、なんかこう、うん、あるいは逆にこうそういう儲け話誰かから吹き込まれて友達連れてきてみたいな、なんかマルチとかやったりする人っているわけじゃないですか、
うん、
だからそれってお金っていう強い力で自分のその何かこうあり方とか価値観が一時的に曲がっちゃった状態だと思うんですよね、
うん、
でやっぱり本能的にこう女性ってもうそれだけですごい魅力的っていうのが結構男って刻まれてると思うので、
うん、
なんかそう考えるとやっぱり女性とお付き合いしたときにその女性の魅力っていうパワーにこう影響されて、
うん、
ですごく相手の様子を伺ってしまったりとか逆にこう支配的になったりとかっていうのがなんかそれがこうチンポに自分がこう負けてる、まあだから性欲に負けてるってことだと思うんですけど、
うん、
うんじゃないかなと思っていてですね、
いやこれ結構ね私自分チンポついてないんで、なんだろう、女性の気持ちからは分かる面があってもいかほどね男性のね相談をたくさん聞いても、うんうんうん、いかんせんこのチンポに振り回されるがねちょっと斉藤さんから聞いて確かにみたいにね、
うん、
かなりなるほどって思いましたね、うんうん、なんかみんな相談してくれる人はやっぱりその復縁したいぐらい好きってことはもう自分じゃなくなっちゃうぐらいその人にこうもう魅了されてるわけじゃないですか、振り回されてるっていうか、でそれを言葉で表現するときにはみんな顔も可愛いしとか、なんか今までこんな人に出会ったのは初めてみたいな言い方をするので、まあ、そんなに出会ったことなかった人なのかなぐらいで私は受け止めるんだけど、でもそれって実は言葉にすると男的にもうチンポが思考が停止で本能がもう暴走しちゃってて、そこでなんかもう自分じゃなくなっちゃって嫉妬も出たりとか、他の男と喋ってるなんてっていうのはもしかしたらチンポ発信の声かもしれないですよね。
ねえ、まあ、この相談者さん、ひろゆきさん、もともと高校の同級生っていうことで、まあ、高校の同級生になってその28、29でこうお付き合いするって結構エモいと思うんですよね、僕は、
うん、
なんかロマンチックじゃないですか。
そうですよね。
だからこう恋愛ってそういう、こうロマンチックな部分もあれば、でも長くやっていこうとするとその社会人としてとかこう収入とかっていうのはその頭で判断するところもあれば、
うん、
でもこうなんかやっぱチンポが判断するところっていうのもあるわけだと思うんですよ。
はい、
うん、でなんかこうまあお付き合いしたいとか、まあ、復縁したいとか、あるいはなんでこういう行動取っちゃったんだろうっていう時に、
うん、
なんか頭でこう考えてたからとか、ハートでこういう風に感じたからっていうのは結構言語化というか、みんな自分のことをこう理解できてるとは思うんですね、ある程度、
うん、
なんかハートだったらこう嫌われたくないとか、こうなんかついつい好きでみたいな。でもこう行動の影響のこう、まあ、3割から5割ぐらいにチンポの影響が隠れてるのに、なんかそのことに気がつけてないとずっとなんか同じ失敗をこうしてしまうのかなと思って、なんかチンポがモチベーションになることは悪くはないと思うんですけど、気がついてるか気がついてないかはすごい大事かなって。
そうですね。いやこれでも自覚してない人って多い 自覚してない人って多いと思うし、あと女性からしてみたらこのやっぱチンポに振り回されてしまって、うんうん、ここまで気が狂う生き物だというふうに女は理解してないところがあると思うんですよね、うんうんうん、
そうで男にとってもやっぱチンポに引っ張られるのが結構当たり前だから、
うん、
なんかデフォルトになってるんでなんかより気がつきにくいというか、
うん
うん、なんかそうなんですよね。女性だとこうホルモンバランスで、その生理でホルモンバランスが変わってなんかこう気分の浮き沈みがあるとかっていうのを結構みんな言語的に理解してるじゃないですか、
うんうん
うん、で男も結構チンポでやっぱりだいぶこう気持ちが支配されてるというか影響を強く受けてるっていうのがあると楽になると思うんですよね、
うん
うん
いやそれあると思いますね。なんか結構余裕自然体になったなっていう男の人が最近プログラムの中にいて、その人がよく言う面白い表現が僕あれなんですよね、こうぬいぐるみのように彼女の前で話してるんですけど、
うんうん、
チンポが立ってんですよ、机の下でハハハハとかって笑ってたんです。
はいはいはいはい、
でこの人がこういうこと言えるってなんか今まではもう訳が分かんなくなっちゃってたけど、
うんうんうんうん、
ぬいぐるみのようになんかいい顔してるけど実はもうチンポが暴走してて何とかしたいこうしたいっていうのがあるんだけど、そこで失敗してきたところがあるから、
うん、
っていうふうにこう自分を例え話、ぬいぐるみでチンポ立ってるって客観的にこう突き放す自分の状態を見れてるから、
うんうんうん、
落ち着いて余裕を持って取り組めてるっていうのがあるから、
うん、
やっぱしね我を失うとね、やっぱ嫉妬とか強くなっちゃうのもその辺なんでしょうね。
でもそういうのもあるかもしれないですね。
やっぱりこうなんか進化心理学とかっていうのの研究の中で、うんうんうん、まあ一般的にもよく言われていることですけど、やっぱし男の人は性的な裏切りに対して性的な浮気に対してものすごく反応、殺人までしますからね。
そうですね、うんうん、
でもやっぱり女性って一回の性的な裏切りは全然許すんですよね。それよりも心理的な自分への、うんうん、好きとか愛情が向いていない、献身が向いてないっていうことへの裏切りの方をものすごくやっぱり人類のホモサピエンスの歴史自体がそういうふうに脳に刻まれてるっていうのがあるときに、すごく女性になかなか理解してもらえづらいところだし、
うんうんうん、
だからこそだし、その嫉妬とかね、自然体じゃいられなくなる暴走をものすごく駆り立てる部分でもあるから、うん、やっぱ自覚しとくって大事ですよ。
なんか自覚してるとそのこうフォースの暗黒面みたいなのにこう飲まれそうになっても、なんか割とこう抜け出しやすいっていうか、今ちょっとこう闇に染まってってるなってのが分かるだけで、なんかこうコントロール可能になるので、やっぱりコントロールというか状況をコントロールしやすくはなるので、
いやでも暗黒面にね、
暗黒面に陥ってしまうんですよ男は。
どんなにいろんな人が働きかけても、
うん、まあ、ただこれはどうなんですかね。なんか僕自身もやっぱりまだ結構振り回されてるところがあるので、
うん、なんか最近振り回されたエピソードとかあるんですか？
なんか女の子と例えば別れたりとかした時に、
うん、
いやなんかせっかく別れるんだったら最後にもう一発ぐらいやっとけよかったなみたいな。男だったら多分みんな思うんですよきっと。
最後に彼女と本当に決別の別れってことじゃなくて、もうまた来週ねみたいになる
とき、じゃなくてその本当にこうお別れというときに、うん、 いやなんかもったいないことしたなみたいなのはやっぱ男はみんなあると思うんですよね。
うん、
うん、なんか頭ではあなんか生き方とか考え方が違うから離れた方がいいなとか、まあ心理的にもそのこうまあお互いこうなんていうかまあ一緒にいない方がこういいんだろうなみたいなこと分かってても、なんかふとやっぱこうチンポがこうなんかチンポの優先順位がこう上がってきたタイミングとかに、まあ、なるんではないかなという。うん、
でもこれってちょっとあれですよね、やっぱりこうなんでしょう、すごく親密な結びつきだったり、相手とお相手との、私本当に何か大切な家族を作っていくという時にはね、やはりチンポが発達してきた歴史は非常に大きいとは思うんだけど、でもチンポの暴走がね、本当に身近な愛を壊してしまうかと思うっていう。
そうなんですよ、そうチンポで自分の在り方を曲げてしまうというですね。
チンポで自分の在り方を投げる。そうですね。でもここってじゃあもうやっぱり今回のひろゆきさんも、
うん、
チンポ問題大きいと思うんですよ。こんなに自分が自分じゃなくなっちゃうぐらい依存したり彼女に合わせたりもう嫌われないようにと思うのは、もうやっぱ彼女が圧倒的にこうひろゆきさんにとっては性的にも魅力的に映ったからっていうのは、
うん、でそのチンポの意見をかませない、これまでのその、まあ、同級生とかっていうことでこう友達同士ってことだったらやっぱうまくやれるってた可能性が高いわけじゃないですか。
うんうん、
チンポの意見を聞き始めた瞬間、やっぱその女性ってすごい魅力的で、なんかずっとこう手元にしておきたいとか置いておきたいとか物にしたいとか拒絶されたくないとかっていうのが、なんか邪念が入り始めると、やっぱ今回みたいにちょっと仕事すっぽかすまで行っちゃったりとか、キャンセル、まあ、ドタキャンしちゃったりとかっていうのがあるわけなので、うん、
やっぱりその自分が、まあ、大事なのがやっぱりいかに自分が好きっていう気持ちとかね、こう今までのときめきとかってことプラス性欲的チンポの意見に振り回されてないかなってことを逐一確認していくっていう作業ですかね。
お前どうなんっていうふうに
息子に聞けと。
ヒアリング大事ですよね。
そうですね。あと難しいですね、この辺が。女性にもやっぱ性欲強い人がいてセックスしたいってものすごく思うって人はいますけど、やっぱりホルモン的なことで男性よりはやっぱ少ないと思うんですよね。年齢的なこともありますけど、そのギャップがあると余計ね、本当にどう分かってもらいづらいみたいなところもね。
はい、まあポコチン問題は本当なんかこうするとコントロールできるよっていう解決策を本当にこう提示できたらいいなと思ってるんですけど、まあちょっと僕もまだ模索中なので、昔よりはなんか気がついてそのコントロールできるようにはなったと思うんですけども、
そうですね。じゃあなんかこうこの辺はなんか自分がもしよければね、LINE の方にね感想とかで教えてほしいですね。
そうですね、今思えばっていうのでこうでも発見したら何かしらこういつか手は打てるようになると思うので、
うん、斉藤さんのねチンポがこうコントロールできるようになってきた実践がまたあればここで教えてもらいつつ、
そうですね、本当に、
うん、あとみんなのチンポのねチンポこんなコントロールあるよとか、こんな風にチンポと仲良くしてるよみたいなね、うん、ご意見もあったらぜひ寄せてほしいですね。
そうです、なんかポコチンマイスターの人がいたらぜひ、はい、
そうですね。あとはなんかポコチンといえば今度ね、また金玉イスターを呼んで収録、これ斉藤さんからのねご紹介なんですけど、
そうですね、うちの射程がまあポコチン周りの健康を維持するための書籍を出しますので、
うーん、
まあやっぱこう30代ぐらいになってくると、やっぱこうそのポコチンの精神的なそのコンディションだけじゃなくて、やっぱ本当にもう物理的にコンディションも悪くなってくると思うので、ここら辺もいろいろ提示していけたらなと思いますね、解決策を。
そうですね。じゃあ本当にもう恋愛のねことから、もう恋愛には絶対にこのチンコはね欠かせないですから、チンコ金玉周りもみんな一緒に丁寧にね扱って磨いていきましょうっていうこと、
はい、磨いていきましょう。
はい、じゃあ、はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
婚活復縁成功のための電子書籍を完全無料でプレゼントしています。番組エピソード欄から LINE 登録してぜひ受け取ってくださいね。